でご紹介いただいた本でございます。1時間だけ、ラッセル教から教えられたことという主題でお話ししたいと思います。私実際の話がラッセルの思想よく分かりませんけども随分ありますし、彼の書いた本を今読んだわけでもちろんありませんし、例えば数理哲学のような難しいものは全然歯が立ちません。ですから私がラッセルから学んだっていうのは本当に一部分だとそう思うんです。で、私は本当に今日はこんな立派な会に招かれてお話する柄でもないんですけども、私は今もご紹介いただきましたようにラッセルの書いた幸福論、教育論、それから科学の社会に与えた商業というのは本を訳しております。でその大変幸福論は特に下手な訳ですけどよく売れました。売れております。私は稼がしてもらったわけです。ですからやっぱりこれは96歳の今日ラッセル君のお礼言うのは本当じゃないかと、そう考えてあの子の子出てきたわけです。でそれからもう一つ、私はこんな晴れがましい会で喋りたくないんですが、もう私をして今日声立たせるようにさせた、そういう勇気を私に与えてくれたのは、やっぱりラッセルだと思うんです。ラッセルの本から学んで、私は今日声出てくる勇気を持てたんだと思うんです。私はまあ、私がラッセルから学んだっていうのは、生き方と言いましょうか、人生論と言いましょうか、彼自身の言葉で言いますと、ベータフィロソフィーオブライフと言いましょう、人生についての良い哲学、良い人生哲学、そういうものを教えられました。あるいはウィスダムでもいいと思うんです。でそういうものを私が理解し得た限りで、まあ随分私助けられて力にもなってきたんですが、幸福論の中でこんなこと言っております。自分は講演がとても嫌いだったんだと、嫌なんだと、今でも嫌なんだで、講演が嫌なのは聴衆が私を怖がらせるんだと。で講演の前の日には私は足の一本も折れてくれりゃ今日は行かなくて済むという言い訳が立つと、そう考えたこともある。だけども考えてみると、私が上手な講演をしようが下手な講演をしようが別に宇宙がそのために変わるわけじゃないんだと。でそういうことを考えたら気楽に喋れるようになると、そういう短い思い出話を書いております。で私これ読んだ時とても助かったと言いましょうか、私の力になったわけです。私は臆面もなく今までたびたび講演しておりますが、講演の前に時々この俺が下手なこと喋っても上手なことが喋っても別に宇宙に何の関係もないんだということを思い出す。実際私は今日これからどんなつまらないお話をして皆さんに散々ご迷惑をかけようと、それ別に浅石この行動の怒りに震えてガタガタ震えるなんてないだろうと思う。つまり何て言いますか、この簡単な彼の思い出っていうのは自分自身のこと、自分の行い、あるいは自分の生き方に関してインパーソナルって言葉訳しにくいんですが、自分の価値があるとかないとかということと引き離して考えるという考え方から出てきたんだろうと、まあ、私そんなふうに解釈しております。ですから私も今日は宇宙に関係がなかろうと思って曲をしたわけです。で私はラッセルの本をまあいくつか読みましたけども、第一に感じますことはとてもこの陰霊と言いましょうか、霊を引くことが巧みであると言いましょうか、意表をついてると言うんでしょうか、思わずハッとさせられる、あれ納得させられる、そういうこの比喩とか陰霊の仕方が私とても綺 気に入ったっていうのは傲慢ですが、教えられたわけです。でこれは例えて言いますと1954年ですかに出ましたヒューマン・ソサエティ・イン・エセクス・エンド・ポリティクスという、まあ、有名な本がございますが、この中でこんなこと言っております。自分は今までこの非常に冷たい理性一点張りの合理主義者だと考えられたと、しばしば今でも考えられていると。しかし私は決してその理性主義者じゃないんだと、単なる合理主義者じゃないんだと、人間の感情あるいは人間の欲望というような不合理なものが人間生活の中で非常に強力な役割をしているんだということをこの本で書こうと思うというようなことをこう序文で書きまして、それからこの一般にこの理性と感情というものがこう衝突すると、いつも喧嘩するというふうに世間では言ってるし人々も今言うけども、あれは間違いなんじゃなかろうかと。理性と感情っていうのはある種の人においては実にこの見事に統一していると思うと。例えばデューマのモンテクリスト白語を見ろと、私この飲料モンテクリスト白語を見ろと、理性と情熱との統一っていうモンテクリスト白語を出すっていう彼のその飲料の仕方っていうのは恐ろしい素晴らしいもんだと思うんです。私はそれ聞いてそれ読んでなるほどなとそう思ったわけです。ご主人はもちろん復讐の念に燃えたというモンテクリストと、しかも大変緻密に計算したというモンテクリスト、そういうストンとしたこのなんか思わずハッとさせるような陰霊っていうものが、それが自由自在にあの人の本の中に出てくると。哲学者の書いた本というのは由来硬くてつまらないものと怒られますけれども、つまらんものと決まってますけれども、そういう枠から全部はみ出しているということです。ですから私のようなものでも食いつけたんだろうと思うんです、いくらかは。こういう例を挙げますと、彼がその、文中で引いているこの陰霊を挙げますとたくさん出てくるんですが、例えばもう一つだけ例を挙げますと、これもやはり幸福論の中に出ておりますが、人間の嫉妬心というのはジェラシーではなくてエンビーですが、妬みというんでしょうか、それを書いているチャプターがご存知のようにありますが、あの中で挙げている例も面白いとそう思う。嫉妬心というのは他人の成功や成功とか他人というものを羨んで自分もそれになりたいというのが嫉妬心じゃないんだと。つまり自分より偉いやつを横に置いて、あいつのように俺もたくさん金が取ったらばというふうなことを考えるのは嫉妬心じゃないんだと。そうでなくして嫉妬心というのはもっと ゲスなもんなんだと。でこういう例を引いてるんですが、例えばまあ今はまあそういう人はおりませんけども、すき流しの家にかつては乞食がおりました。すき家橋に仮に2人の乞食がいて、そしてまあ道行くその立派な紳士職人から金をもらっている。で2人の乞食にとって嫉妬心を感じるのはその前を歩いている立派な紳士淑女ではなくして、隣のやつが俺より10円余計もらえやがったということなんだ。これが嫉妬心なんだと。私はこの例は本当によくわかるとそう思う。嫉妬心というのは、つまり小さな我々のグループの中で、俺はあいつより劣ってるとか、俺はあいつより上だとかというケチな争いから出てくるのが人間の妬みだと。でこれはなかなか人間を不幸にするんだと。まあ、ラッセルの考え方というのは、人生論に関する限り、いつもこの自分と他人を必要に比較するなということを至るところで言っておりますが、嫉妬はその自分と他人を比較する際に出てくる一番悪い例なんだと。嫉妬ほどいやらしいものはないんだということを言っております。でこの古事記の例なんかも私は何でもない例ですけども、とても私にはへえへえと思うんです。なるほど なとそう思う。でその次に私はもうラッセルの本を読んでおりまして、もう一つその次に素敵だなと思いますのは、これはもうあの人の本をお読みになった皆さんご存知だと思うんですが、非常に文章が明白であると、明晰であると、まあ私の翻訳は明晰ではありませんけれども、彼の原文は非常に明白であると、はっきりした文章を書いてる。 ですから私にも分かりやすいわけ。例えて申しますと、はっきりした文章で今の嫉妬心というものを定義づけておりますが、嫉妬心というのはこういうものなんだ。自分の持っているものから楽しみを取り出す代わりに、他人の持っているものから苦しみを取り出すことが嫉妬心なんだ。もちろんお分かりだと思います。そしてこれは間違いなく人間を不幸にする。この定義の仕方っていうのは、もちろん嫉妬心というものを鋭く見抜いた上での定義ですけれども、それのみならず、その上にラッセル自身のなんかこの卓抜な着眼点といいましょうか、そんなものが入っているとそう思う。ですからこの点からしますと、嫉妬心というのは他人の幸福を羨むことではなくして、他人が俺のように不幸になってくれればいいんだというさもしい根性が、まあ、嫉妬心と。自分を引き上げるんではなくして、他人をこの引き下げるという、下げたいという気持ち、それが嫉妬心だと。でデモクラシーっていうのは、ひょっとするとこの嫉妬心が大きな役割を演じている一つの生き方じゃないのかというのも言っております。それも私はある点で頷かれるような気がする。みんなが不幸になると安心しておれる。しばしば本当に感心し、感心と言いましょうか、感服して、そしてこれを書き抜いた、いくつか書き抜いたものですが、例えばこの人間とは何かと、一体人間とは何かという厄介な問題に対して、こういう定義をしております。これは先ほど申しましたヒューマンソサイエティのエセックスのポリティクスの中に出てくる人間の定義ですが、人間は虎とかタイガーですね、虎とかライオンのように孤立しては生きていけないと、ソリタリーでは生きていけないと。人間はまたアリとかハチのように群居して、もっぱら社会的にも生きていけないと。人間は半分社会的で半分孤立的なんだと、セミソシアルでセミソリタリーなんだと、こういうふうに人間を定義しております。もう私本当にそうだとそう思うんです。まあ人間は社会的動物であるっていうのは昔から、ギリシャの昔から言われております。ラッセルに言わせれば、これは人間の反面だけを定義した定義だということになるんだろうです。で、このラッセルの本を読んでおりますと、この今のお話でもお分かりかと思うんですが、一辺倒にこの決めつけないという非常に柔軟なと言いましょうか、あらゆるものをこう同時に眺めながら言っているというところが、私とても私には合うわけだ。合うって言いましょうか。そういうことを私はむしろラッセルから教えられてきたわけだ。で、まあ、定義っていうものは当然のことですが、定義するべき対象をかなり正確に分析しなければ、定義っていうものは定義にならないとそう思うんです。ですから彼が、どんなつまらない日常生活の問題についても非常に正確な定義をしておるということは、日常生活のあらゆる問題について非常に正確な分析をしているということを 意味してるんだと私はそう思います。分析をする、あるいは物を考えるという考え方、それを私はもうどれだけ教わったかわからないとそう思うんです。自分の中で、まあ、私が初めてラッセルの書いたものに出会ったのは随分前でした。私の父親が、これが英語の先生でして、父親の書斎に、私の言葉学時代ですから今から46、7年も前の話ですね。その頃父親の机の上にこのインプレーズオブアイドルです、怠けることを称えてというのような題の本があって、それで私はその若い時に変なことを書くやつがいるもんだとこう思って、それでそれを、読んだわけですけども、読んでいくと有無を言わせず私を納得させる、なんか非常にうまいこの分析力というものが読者の私をこう彼の思うところへこう引きずって、で分析するということ、で例えばこの私たちのこの言葉、こうやって話をしている話し言葉というものは一体どういうものなんだというようなことを、ランゲージですね、それは何かということを、何を表現するものであるかというようなことを書いております。これは1940年にハーバード大学で行ったそのウィリアム・ジェームズの記念講義の中、記念講義ですね、意味と真理の探求という本の中に惹かれている例ですけども、人間の言葉というものは一体何を表現しているんだと。第一はこの事実を示すと、インディケートファクツ、事実をまず示す。それから第二は語り手の、喋っている人間の状態を表す、 to express the state of the speaker、 語り手の状態を、ステートを表すものである。で第3番目に、言語の役割というものは聞き手の状態を変えるものである、 to alter the state of the hearer、 こういうふうな3つに、この話し言葉の意味をこうきちんとこの分析して分けて、そしてこういうふうに説明する。例えば私にしょっちゅう言っておく嘘というやつ、嘘をつくなの嘘っていうのはある意味では第一を示し、今申しましたある意味での事実をインディケートし、第二のことに関しては何も言わないで、そして第三の聞き手の状態を変えるという、それがつまり嘘という言語の機能なんだ、なんか非常にはっきりしてくるわけです。まあこういう分析の仕方、こういう表現の仕方っていうのは、私はあんまり他に、見かけない。クリアであるという。あるいは明晰であるっていうんでしょう。私のような、鈍い頭の人間の中へもその、考えるコースがきちっとこうはまり込んでいく。だから私はとてもラッセルから、いつの間にかこういろんなものが私の中へこうずっと入っていって、それが沈殿したんだろうとそう思うんです。私はさっき申しましたように、宇宙が動かないというラッセルの言葉に勇気づけられて、たびたび講演をしてまいりましたけれども、私が喋っている講演の中身の何分の1かは、いつの間にか私の中へ沈殿したラッセルの考え方、ラッセルの言葉が、あるんじゃないかと、まあ私今日もこちらへ来るときにそんなことを考えておりました。でこの哲学者でありますし、数学者でありますし、とにかくこの分析の達人って言いましょうか、それで分析力を持っている人なんです。でその分析的な考え方で私たちの人生というものをいろいろ分析して見せてくれている、それがあの人の 幸福論なんだろうとそう思うんです。で、例えば退屈という近代人の一番誰も陥っている病気、ここにいらっしゃる皆さんももうすでに今いくらかかかっていらっしゃるかもしれない病気、この退屈について、退屈っていうのはボアドムとこう言っておりますね、分析しているところがございます。で、私がラッセルから学んだものの考え方の場合に、ものを考えますときにすぐその反対を考える力、右といえば左と、金持ちといえば貧乏というふうに反対を考える考え方っていうのがいつの間にか私の中でこう身についてきたような気がするんです。もちろん人生にはその反対が考えられない問題がたくさんあるとそう思うんです。私はしばしばそのお母さん方といいましょうか、主婦の方々のところへ行って拉致もないお話しますけども、愛情の反対は何ですか、愛情っていうのは何だっていうの話をしますけど、愛情の反対は何だと思いましたって言って、結局聞くわけです。ここにいらっしゃる皆さんにお聞きしてもいいですけど、ちょっと10人をお聞きすれば大概9人半までは、10人まではつまり愛情の反対は憎しみだと。で、私はそれは愛情の 一面なんだ、愛情の反対は本当は憎しみじゃないんだと。なぜならば、私が妻を愛している場合に、私は朝から晩まで妻のことを考える。私が妻を憎んでいる場合にも、朝から晩まで困窮しようと思うと。そうすれば同じじゃない、反対じゃないじゃない。愛情の反対は憎しみではなくして、冷淡である、インディファレンスである、こういうふうなことを、これもどっかでラッセルから私は教わったんじゃないかとしばしばそう思う。私たちは電車の乗客を憎みもしなければ愛しもしないんです。で、そんなふうにこの反対を考える考え方っていうのは私随分学んだと思う。だから論理学の処方でしょうけども、しかし世の中に本当に反対考えられないものがたくさんあるとそう思う。全学連の反対って何でしょうか、向き合われてもちょっとこいつ具合が悪かろうとそう思うんです。地球の反対は何ですかなんて言われたってこれ困るとそう思うんです。で、退屈の反対は何であるかと。退屈の反対っていうのは、つまり例えばサラリーマンのサラリーマンが日曜日にこう生まれたみたいに転がっていて、なんか面白いことはねえかなと。これが退屈の、つまり露出した現象ですけど、なんか面白いことねえじゃないかなっていうのは、何かこの楽しいことを求めているのかと。だとすれば、この退屈の反対はプレジャーじゃないかと、快楽かと。ラストがそうじゃないと、はっきりと快楽ではないんだと。退屈を紛らわすものは楽しいことではなくして興奮であり刺激なんだ、スリルなんだ、それしか退屈を紛らしてくれないんだというようなことを言っております。退屈というのは本当に私は我々がみんな困っている問題だと思う。で、ラッセルはその退屈の中で先ほどの陰霊のうまさと言いましょうか、それをいろんな形で言っておりますが、例えばこの退屈の反対はスリルがあることなんだと。だから今これから死刑を執行されようとしている犯罪人は決して退屈なんかしないと。格子台の上で退屈するやついないだろうと、俺はそう思います。あるいはまた上院議員で初めて処理演説をする代議士なんてのは絶対に退屈しないの。それもそうだろうと思います。私も今いくらか退屈してないかもしれないです。で、そんな前例を挙げております。で、この退屈をしのぐのにはどうしたらいいんだ、退屈の生活から逃れるにはどうしたらいいんだっていうようなことを、その本は、その章はいろいろ述べておりますが、例えばラッセルも挙げております、その通勤電車の中で サラリーマンが通勤電車の中で1時間なり1時間半なりの空白な時間と、箱の中に入れられてこう運ばれているパッシブな時間の退屈さというものをどうしたらいいのか、これはもう全国皆さんは十分ご存じだと思うんです。多くの人が、例の週刊誌というのを読んでるわけです。まあ週刊朝日はいいでしょう。とにかくこの、週刊誌読んでる。お天気のいい日に、満員の明るい電車の中で、中年の紳士が、つまり、山本藤子さんが男の子を産んだって話を一生懸命読んでるわけ。バカな話だとそう思うんですよ。で、どうして山本藤子さんが男の子を産んだってことについて、中年の紳士がそれを朝読まねばならない。私はそう思う。だから、週刊誌なんか読むのは間違っていると。週刊誌を、まあ、皆さんもお読みになると思うんですが、多分。これは要するに、楽しみを求めているんではなくして、あの中にチラチラと、ばらまかれたスリルを、活字のスリルを求めている。だから、1時間半の通勤電車の中で週刊誌を読むということは、そういう意味では一種の成功法かもしれないけれども、しかしあんまり利口じゃないんだろうとそう思うんです。私は週刊誌を読む人は。で、ラッセルは週刊誌を読まない代わりに、その乗ってる奴らを一人一人眺めろとこう言って、シャーロック・ホームズのような目で、シャーロック・ホームズが街を歩いている。街の、新潟の街を歩いたところの道路端に汚い帽子が一つ落っこって、で、ホームズはそれを取り上げる。どうしてこういうところにこの帽子が落っこってんだろうと。多分、こいつは酒飲んだに違いないと。で、どうしてその男は酒を飲んだんだろうと。多分、女房と仲が悪かったに違いないと。というのが、ホームズの、シャーロック・ホームズの名探偵、ホームズの分析って言いましょうか、推理の仕方。イマジネーションの。こいつをやってると絶対飽きない。だから、朝満員電車にお乗りになって、前の中年の男が最もらしい教育直後を読んでるような顔をして、そしてあられもない、つまり女優さんの情事について読んでるのは一体何が彼をしてそれを読ませてるのか。ってなことをこう皆さんの中に若干のイマジネーションの力がおありになればですね、これは私実際何度の、私このお金で何回その退屈をしのいだか分かりません。ですから私は電車に乗りますとじろじろと上から下まで見る。ですから女性である私の妻と家内は決して私と一緒に電車に乗ること喜びません。だけどこれくらい面白いスペクタクルはないとそう思うんです。本当に面白いと思うんです。帰りに実験なすったらばいいと思うんです。いろんな人が乗っています。とにかく今でもないことです。でそういうのは退屈の一番面白い紛らわし方じゃないかと。で退屈をしているということはどういうことなんだという言いますと、つまりバイタリティが欠けているんだ、生命力が衰えつつある人間が退屈しているんだというようなことも言っておりますが、しかし私たちこういうこの世の中に生きていて、そう朝から晩までこの面白い話ばかしがあるわけじゃないんだと。我々の人生には退屈というものはどうしてもこれ避けられないんだと。だから退屈に耐える能力というものを私たちは持たなきゃいけない。そしてその退屈に耐える能力を本当に養ってくれるのが教育なんだというようなことも言っております。隠礼の巧妙さについてもう一つだけ例を挙げますと、例えば、まあ、ある出版社がラッセルのところへやってきて、そして旧約聖書を持ってきて、で初めにヨセフが何を産んだよ、それがまた何を産んだって、長ったらしい系図のいっぱい書いてあるわけのわからん本を持ってきて、 どうも聖書は面白いこと書いてあるけども、どうもその途中で退屈すると。だからその聖書の中のハイライトだけをつまんで一冊にこう、今日本で大変流行しているあのやり方ですね。ハイライトだけを、聖書のハイライトだけをやって一冊の本にしたらどうだろうかという案を、もし私のところへ出版社が持ってきたとすれば、私はそれは間違っているというだろう。山登りと同じなんだと。つまり、山登る最初はつまらないこの村の道を、平凡な村の道をこう、テクテクと登っていかなきゃならないんだと。旧約聖書だってそうなんだと。最初は、ヤコブが何を読んで、何が何を読んでって、あの平凡な、退屈な道筋をずっと読んでいくと、突然素晴らしい風景が現れてくるんだと。で、退屈っていうものは、だからそういう意味では、どうしても必要なものなんだと。退屈があると、単調さがあると。だからこそ私たちは素晴らしいものを発見することができるんだと。というようなことを、まあ、退屈ということに関しては、分析して見せてくれます。非常にこのプラクティカルな実践的な知恵と言いましょう。そういうものをたっぷり私は彼から教えられたと思うんです。もう一つだけその人生の生き方について彼が言っていることを紹介いたします。例えば私たちは年中このいろんなことを問題についてこの世のいろんなことについて思い悩んでいる、さまざまな辛労や苦労や心配やトラブルを持っている、どうしたらいいんだというような問題、先ほどこれを申しました純正哲学と言いましょうか、ベータフィロソフィーオブライフという問題になるわけでしょうけど、この彼の純正哲学の根底を流れておりますものが結局こういうことじゃないかと思う、こういうことだと思うんですね。つまりこの壮大なこの我々の宇宙というものから見ると、私たちのこの一人一人のたまゆらぬせいぜい50年か100年の人生の価値なんていうものは知れたものなんだと、そういう考え方が彼の人生哲学の根底にあるとそう思うんです。若い頃彼が書きましたあの自由人の信仰という、まあ、非常に調子の違った、他の彼の書いた文章とは調子の違った、恐ろしく文色の飾りの多い、誠にラッセルらしくない文章ですが、その中でそれだけに彼が熱っぽく語っておりますのは、この宇宙のべらぼうな無目的な運動から見ると、私たちのささやかな人生なんていうものは一体何だというようなことを言っております。これはこの自由人の信仰っていうのは、あの神秘主義と論理ですか、あの本のあのエッセンの中に入っていると思います。で、自分たち人間のささやかな、あるいはささやかなと言いましょうか、真剣な苦労を、あるいは苦しみや悲しみを取り除く一番最初の考え方は、そういう宇宙というものを考えることなんだと。これは観念論じゃないかと。そんなバカバカしいこと考えられるかと。女房が浮気するたびに宇宙の壮大さを考えてみるとできるかと。しかし私そう考えるべきだと思うんです。まあ私の女房が何か、女房ここにいませんからいいですけども、浮気をしたと。その時に私が宇宙の壮大なる運行を考えたらですね、これはやっぱり相当効き目があるんじゃないかと思うんです、私の精神にとって。笑い事でないとそう思うんです。で、私はだんだん年取るに従って、この、桁外れのものを持ち出して小さなことを、もう価値を論ずるっていう、あのやり方を身につけてきたわけです。これもやっぱり私はラッセルから教わった生き方だとそう思うんです。これは一体何なんだと。なんだこれだけじゃないかと。大したことじゃないんじゃないかという考え方です。 自分の悲しみも苦しみも愛情も結局大したことじゃないんだよ。これは決してこのニヒリズムとかそういう思想ではなくして、むしろやっぱり先ほど申しました自分の生活、自分の営みをインパーソナルに考える極めて冷静な考え方だとそう思うんです。どこの本でしたか忘れましたが、これもラッセルが私に教えてくれた言葉ですけども、自分が自分のことを考えるような熱心さで誰も自分を考えてくれないんだって。自分が自分を考える時の熱心さで誰も自分以外のものは自分を考えてくれないんだということをしっかり覚えとけと、今そういうことを言っておりました。それから第二に、このそういう心配をなくなすためのなんて言いましょうか、方法として彼が言っておりますのは、自分の精神をこの訓練すること、自分の精神を訓練するっていうのは秩序だった精神を持つこと、オーダリーマインドと書いておりますが、この秩序のある精神を持てということなんですが、どういうことかと言いますと、この例えば、まあ、ある問題を、私がある悩みを持っている。その悩みを悩むときには、ちゃんとスケジュールを立てて悩んだ方がいいと。これは私、しばしばやっぱりそうだとそう思うんです。まあ、私はどういうわけか知りませんけども、身の上相談という奇妙なものを、今でも時々持ち込まれる、手紙しょっちゅういただきます。例えば、まあ、失恋をした人がいる。でその失恋の悩みをどうしたらいいのかという時には、結局このラッセルの処方でいきますと、失恋の悲しみと苦しみを集中的に、非常にこの何て言いますか、熱心に悩むと、ある一定の時間を置いて、ある一定の時間を置いて失恋の悲しみを徹底的に集中的に悩みなさいと。で、もうあらゆる角度から失恋の苦しみ、悩みっていうものがいかに自分を苛んでるかということをもう徹底的に考えなさいと。で、考え終わったところでやめなさいと。他のことをやりなさいと。で、これがつまり秩序だった精神と、オーダリーマインドという彼の教えている人生の処方箋なんです。私はこれはいいことだと思う。本当にそうだと思うんです。一番いけないのは、だらだらだらだらと、朝起きてから飯を食ってる時には忘れていて、食い終わった途端に彼女のことを思い出すと、このダラダラな悩み方っていうのが一番頭の悪い、バカな悩み方なんです。どうでしょう、その通りだとそう思うんです。これ達人の一かもしれない。集中的に悩み、集中的に悲しむということ。しかし私これ本当だとそう思うんです。これ誰の言葉でしたか、これはシェイクスピアのセリフでしたかな、あまりに深く嘆くのは分別の足りないことだというセリフがあったと思いますけども、愛する妻を失って5年も10年も嘆くっていうのはあんまり良くないのかもしれない。嘆くのには嘆き方がある。今日は嘆きの日っていうふうにこう決めてる。Habit of thinking of things at the right time. Habit of thinking of things at the right time. 正当な時に物事を考える習慣と。まあ、失恋の悲しみを悲しむ生徒の時は何時であるかは私分かりませんけども、やっぱりそれは勝手にこしらえたらいいと思います。集中的に熱心に悩んで考える、これはラッセルは他のところでも言っております。例えばラッセルが本を書きます時に、あるいは非常に難しい思索上の問題にぶつかった時に、彼はこうすると言っております。例えば、まあ、私がラッセルが一つのある難しい問題にぶつかったと、そして 2日か1週間とにかくその問題について徹底的に考えた。そしてそれがどうしても解決に達しなかったとした場合、1週間考えてそれを法的してしまう。そしてまるっきり他のことをするんだ。で、一月ほど放っておいて、もう一遍それを新しく取り上げると。そうすると、今度は意外なところから解決の道がつくんだ。ラッセルは、ご承知のように、精神分析のフロイトから多くのことを、ラッセル自身が学んだと言っておりますが、フロイトには、人間の無意識が意識に影響するというのが、精神分析の理論ですけども、ラッセルはこいつを逆さにしました。意識が無意識を、支配することがあり得るんだと。つまりこういうことだと思うんです。私が一生懸命に一つの問題を考えていて、そしてどうしても考えられないジレンマまで来たときに、そいつを私の意識の、下意識の底へ、意識下の世界へ放り込んでおくと。そして私が他のことを一月なり半年なりやっていて、もう一度その放り込んだ意識下の問題を取り上げると、今度は意外にスラスラと解けるんだと。そういうようなことを、言っております。私はこういうこのつまり人間の生活、日常生活をこの理性的に自分でコントロールするというやり方っていうのはとても素晴らしいやり方だと思いますし、ずいぶん私はこれを教わったと思うんです。で、まあ、幸福論はこの中にきっとお読みになった方がたくさんおいでになるかと思うんですが、私がその幸福論から教えられた問題、これをまあ簡単にお話ししたいと思うんですが、ラッセルの幸福論というのは、ご承知のように何が人間を不幸にさせるかというのが第一部で、第二に何が人間を幸福にさせるかと、最初に出てきますのは不幸の分析になってくるわけなんです。で、彼の幸福っていうのは、不幸でないという、自分には幸福っていうのはよくわからないと。幸福の本当の正体はよくわからないけども、不幸の方はよくわかると。これはよくわかるわけです。健康はわからないけど、病気の辛さはよくわかる。だとすれば、不幸でなくなるということが幸福への一つの、助曲になるんだから、自分はここで不幸にならないのにはどうしたらいいんだということだけを書こうというようなことを言っております。そして、だいたい4つの箇条をその中に数えているわけ。不幸にならない、あるいは思う少しでもいくらかでも幸福に生きるための第一に挙げている条件というのは、ご承知のようにバイタリティを持つ、生命力にあふれることだと。生命力と言いましょうか、生活力にあふれること、生活力にあふれると申しますのは、知的な好奇心にあふれるということ、何でも見てやろうというその小田さん的な精神でやるやつ、何でも見てやろうと。だから先ほどの場合申しましたように、電車に乗ったらば前に乗ってるやつを見てやろうと。赤ん坊の目が美しいのは、おそらくその好奇心が燃えてるからだと思うんです。そして、老人の目がだんだん腐敗したイワシの目に近づいていくのは、彼の精神の中から知的な好奇心が衰えていくからなんだろうと思うんです。これも巧妙な例ですけども、ソーセージを作る二つの機械がある。そして、片一方の機械は一生懸命に毎日ソーセージを作って満足してたと。で、片一方の機械は突然ある日、俺は毎日こんなに見事なソーセージを作るんだけども、さぞ俺の中身は素晴らしかろうと、と考えたと。で、ある日彼はある朝豚肉を受け取ることを拒んだと。そして、中身を振り返ってみたと。何にもなかった。こういう例も挙げてる。好奇心ってやつは、自分以外のものに対する好奇心。俺はなんて素敵な女でしょうなんて好奇心は困るの。そういう好奇心は衰弱した精神の持ち主だったらそう思う。好奇心っていうのは、自分の外側のものに突き去る生き生きした興味を持つことと。 そして実際私はこんなに素敵な生き方ないとそう思うんです。私たちはどういうものか、この頃は特にそうですが、すぐ分かっちゃう。本当にすぐ分かっちゃう。私が言っております大学の学生諸君もすぐ分かっちゃう。何でも。で、すぐ分かるっていうのは利口なのかバカなのか一度考え磨いてると思うんです。本当の話。ここからすき家橋まで行くのはどうしたらいいかという問題についてすぐ分からないやつはこれはバカなんだ。だけど人生とは何かっていう問題について、最新聞社からすき家橋行くのが分かるような速さですぐ分かるやつがいたら、こいつもバカだと私そう思うんです。人生には早分かりして良い問題と絶対してはいけない問題と2つあるはずなんです。でも変なことですが、とにかくこのあらゆる問題について好奇心を明かしたらいい。これは一番幸せにいく肝心な方法なんだ、第一箇条なんだと、ここからは申しております。つまり退屈をシャットアウトする方法です。見なくたって分かってるよと。旭高度のラッセル教の講演会なんか行ったってつまらないことは、行かない前から分かってるんだっていう人が来なかったんだろうと、そう思うんです。ですからここにいらっしゃる皆さんは大変そのラッセル的な方なんだろうと思います。第二に彼が挙げておりますのは、あの感受性ってやつ、センシビリティ。で、このセンシビリティって言葉は注釈がいりますけども、センスをプロポーションと均衡の感覚という言葉でも言っておりますが、つまり非常な刺激に対しては非常な反応を持って答えろということなんです。ケチな刺激に対してはケチな反応を持って答えろということなんです。これがセンシビリティなんです。で、私はこれはとても私たちの日常を生きていく上に大切なことだと思うんです。私がまあもう間もなく話を終えて、でまあ帰る。帰るときに私にここに入れてた350円のガマ口が落ちた。どっかで行く。不明になった。で、私はその350円を失った悲しみのために今夜家に帰っても飯が喉で通らないと、そして今夜一晩眠れないということになれば、これは非常にその敏感な精神の持ち主ではなくして、なんかその戦争プロポーションを書いた、いくらかノイズ的なものなの。小さな悲しみには小さな時間をかけて悲しめばいいの。大きな悲しみには大きな時間をかければいい。人が何気なく言った自分の悪行については何気なくやり過ごせばいいという知恵です。これ本当に難しいことだと思うんですけども、しかし私は間違いないとそう思う。ある時には自分で鈍感でなきゃいけないという生き方、ある時にはふさわしく敏感でなきゃいけないという生き方、この生き方は私はその通りだとそう思う。これも難しいことなんです。しかし、やっぱりことの重大か重大でないかを考える分別というものを人間が持っているならば、これはやっぱり生きていく上の一番大きな一つの教訓じゃないかと。で、第3段目に、彼が挙げておりますのは、勇気を持って生きていってくれということです。勇気を持って生きていくということはどういうことかと申しますと、まあ、心配とか悩みとか人間のいろんな苦しみというものがつづまるところ、それをずっと辿っていきますと、何らかの恐怖に、必ず恐怖心につながるんだと。で、恐怖というものを人間がもし自分の考え方で克服できればそれでいいんだと、そういうようなことを言っておりますが、勇気というのは恐怖に立ち向かうという一つの人間の態度なんです。勇気の中には二つ種類があって、 理性で考えて当然恐れるべきものを恐れると、これは勇気とは言えませんけども、勇気がない臆病だということにはならない。理屈で考えてみて当然怖がるべきものを怖がるのは勇気があるとかなんとかという問題ではない。原水爆なんかちっとも怖くない、俺平茶だというのはちっとおかしい。考えてみて怖がるべきものを怖がるのは当たり前の話で当然の生き方だと思うんです。もう一つのは不合理な恐怖と言いましょう。考えたことが、考えても理屈のわからない恐怖というものを持っていると。それを持たないということ、そういう恐怖心を自分の中から払いのけるということが一つの勇気なんだと。で、ラッセルはその場合精神分析から多くの材料を取ってきて語りかけております。私たちは小さい時に幼年期に無意識の恐怖がたくさん私たちの中へ押し込まれてしまう。もう私の娘は大きくなりましたけども、まだ二十歳前の頃、私の小さな庭で木が生えておりますので、生えてるというか私が植えたわけですけども、ちょうど今から5月頃の末あたりから6月頃になると、この何とも満たない小さな庭へ娘はあまり出たがらない。どうしてかというと毛虫が嫌だってことです。しかし毛虫が女性を食い殺したなんてことは人類の歴史にまずないわけ。彼女が毛虫を見ると父親の私よりも怖がるということ。彼女の小さい時に私か私の妻かがその不合理な恐怖を彼女の中へ投げ込んだんだろうと思う。先ほど講演会、講演に臨むことは嫌なことなんだ、聴衆が私を怖がらせるということを彼が言っておりますが、これもやはり何か理屈で割り切れない恐怖かと思う。私があなた方を恐怖する、あなた方の前に怯えねばならない理由は一つもないけれども、やっぱり私が講演します時にはなんとなく胸騒ぎを感じるわけ。講演するたんびに私はまずトイレと行かねばならない。私の中にやはりまだ理屈で割り切れない恐怖が私はあるとそう思う。人間の中にたくさんそういうものがある。ここにいらっしゃる皆さんの中にたくさんお考えになってみれば、理屈で考えるとちっとも怖くないものは怖いということ。もう夜を怖がるということは理屈で考えれば不合理なことなの。しかし東京の夜を怖がるということは合理的なことなんだろうと僕は思います。それが第4番目っていうのは知性と分別。これについてはもう私別に知性という言葉の意味を皆様方の知性で十分理解していただければいいとそう思うんです。知性というものをは感情の拡大をこのに対して一種の防波堤の役割をすると思う。本当に悲しんでいる、本当に苦しんでいるときには私たちの知性はどっかへ行方不明になるんだろうとそう思うんです。知性がいつも働いているということ。知性というのはものを仕分けして、これはこう、これはこうというふうに仕分けして考える考え方ですけど、そういう考え方があればいいんだろうと。まあその4つのことを挙げておりまして、そしてそれを続めてもう一つ簡単に不幸でない生き方をするためには何が必要なんだといえば、その4つをひっくるめて彼は科学的な型に、基質と言いましょうか、サイエンティフィックテンパーと、サ サイエンティフィックテンパーというものがあれば、我々は幸福にはならないかもしれないけども、少なくとも不幸にはならないだろうと。で、サイエンティフィックテンパーが大切なんじゃないかというようなことを言っております。ラッセルの考え方っていうものは、二元論的と言いましょうか、一刀両断な考え方をあまり露骨に示しておりません。それは一番彼が嫌っていることなんです。とにかく俺だけが正しいんだ、あいつは間違ってるんだっていう、この一刀両断的な、あるいはそれが講じたファナティックな態度というものは、彼が一番憎んでいることだと思うんです。どんな良いことに関しても、悪いことを憎む点に関しても、ファナティックであってはいけないんだと。そこから彼の宗教に対する批判も出てくると、そう思うんです。知性はそのファナティックでないという態度で、それをもう少し違った言葉で言えば、いくらかかなり強く懐疑的であると、スケプティックである。私よくそう思うんですが、ああでもないこうでもない、一体じゃ君どうなんだと、いうふうに日本人我々よく言う。で、どれか必ず一つの丸バッテン式のどちらかにバッテンをつけろという、あのやり方というのは、私は良くないんだろうと思う。丸バッテン式が入学試験で悪いのみでなく、人生に関して、人間のことに関しても丸バッテンしかいけないと、そう思う。こちらの方はバッテンで、こちらの方は丸だなんて言ったら怒られるに決まってます。丸の中にバッテンがあって、バッテンの中に丸があるってやつなの。そういう簡易論的な態度っていうのは日本人はあんまり好まないだなと私そう思う。まあ、ラッセル教会の講演会、まあ、谷川先生のいいお話があるから皆さんおいでになったと思うんです。こういう会に本当にお見えになるということは、私とても素敵なことだと思うんです。何々宗派の信仰告白会っていうんじゃないの、これは。あれもよしと、これもいいと、よく考えてみるじゃないかと、こういう態度っていうものを私は一番必要だと思うんです。そしてそれが人生の終わりの日に達してですね、解決がつかなかったって僕はいいとそう思う。私は66歳の日本人の平均男性寿命は68歳のなんかに、あと2年間くらい私は持ち時間がある。その2年間の間に私が今までわからなかった問題を全部解決しなければならないっていう考え方は、私おかしいとそう思う。66年考えてきて、あとの2年でそいつがそそくさと慌てて解決されるっていうのはもっとおかしいとそう思うんです。わからないことはわからないとして死んでいけるっていうことが、私は当たり前じゃないかなとそう思うんです。そしてそういう生き方を私たちは未来好まなかった。ラッセルはそれを私に教えてくれたとそう思うんです。そう考えてきますと、私の話なんてのは、だからどこでやめてもいいってことになる。